皆さんこんにちは、アイブライトの内田でございます。今日の CD ゼミナールはですね、現役トップセールスマンが明かす生命保険契約の成約率を 256% アップさせる方法という題名でですね、株式会社フォートラスト代表取締役社長大関社長に、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、早速ですね、はい、内容に入っていきたいと思いますので、はい、10個のテーマ、はい、ご用意しましたので、はい、この10個のテーマをごとにですね、はい、大関さんの方に、はい、いろいろ教えていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず一つ目のテーマです、
はい、
なぜ成約率が上がらないのか、
はい、
実際あの私も何ヶ月か前まで、はい、保険代理店でやってきたんですけど、あのそもそもあんまり成約率って気にしたことないですし、
はい、
あの今自分が何パーセントだったかなと思うと、
はいはい、
言えないですね。
そうですね、あのやっぱり文字にすると、ね、その制約値に、はい、なった率ってこう書くわけなんですが、制約率って多分皆さんお気になってないと思うんですけども、
はい、
まあ、簡単に言えば10人やって、はいはいはい、3件決まったら、あ、3割かなですね。10人、じゃあ名刺交換やった中で、はい、まあ、7人、はい、契約になったら7割かなと、まあ、そんなような、まあ、概念なんですよね。で、私も、まあ、あの外資系製法、まあ、外務員ということで、はい、とにかく、まあ、高い、スキル、はい、と言われたものですね、
はい、
まあ、学んで、
はい、
自信満々で言ってて、とにかくこれだけの、ものをやってるんだから、
うん、
とにかく数多く会えと、
うん、
とにかくじゃあ1週間に20人と会えとかですね、まあ、そういうような、教育を受けて、やってきたわけなんですね。まあ、ところが、まあ、あの週によっては20人会えないこともありますし、
そうですね、
まあ、あの理論上はあの20人会おうが10人会おうが、ちゃんと数字が上がってればいいのかなというふうに思うんですけど、
はいはいはい、
そうすると、加算するんじゃなくて割り算の論理もあってもいいかなと、まあ、こういうふうに、まあ、考えたわけです。
なるほど、はい、あの通常今まで私もいろんなその生命保険のセールスのノウハウですとかスキルですとか、
はい、
理論って学んできたんですけど、初回訪問だったり、
はい、
提案の部分だったり、はい、クロージングだったり、はい、紹介が大事だったりとか、はい、この成約率っていうことにスポットを当てる方って私初めてだったんで、ね、
はい、
非常に今日は興味深くです、ね、
はい、
あの聞かせていただこうと思うんですけど、
はい、
あの私の思い出としてもそのやっぱりその例えば税理士の方にですね、
はい、
ある会社に提案してて、
はい、
私がずっと通ってて、
はい、
私に契約いただけるものだと思ってたのに、
はいはい、
途中から税理士が来てです
ね、はい、私もありました、
ね、取られたという、はい、経験もありますし、
はい、
またはそのいつ行ってもいつ聞いても検討中とかね、
はい、
理由わかんないんですよ、
はい、
最初入るって言ってたのに、
はい、
なぜかね、
はい、
あの制約まで結びつかない、
はいはい、
これやっぱどうしてなん
だ。そうですね、まあ、あの制約率をこう考えながら、まあ、自己管理ですね、これをまあ主体にやっていきますと、
はい、
やっぱりあの自分のスキルは間違いないんだと、
うん、
自信満々で言ってですね、
はい、
まあ、これ、まあ、生命保険営業っていうことですと、まあ、入ってくれないわけがないと言ってて、
うん、
結構私もダメだったこともありまして、
うん、
ダメだったっていうのは、ずっと伸びてダメだったり、
うん、
もうそのうちあの自然消滅で亡くなったり、あるいは2年ぐらい経ってようやく、決まったりですとか、
はいはいはいはい、
そういうこともたまにあるんですけども、あのなんであのパッて言ってこれだったら絶対、入ってくれるだろうっていうと方が入らないのかというと、やはり、はい、あのその人にもやっぱり、タイミング、まあ、物を購入したいタイミングですとか、まあ、今そんな気分じゃねえよって言ったらですね、極端な話、生命保険買ってくれないのかなと、いうふうに思うんですよね。そうすると、まあ、自分のそのまあ型を、作るっていう意味で、はい、いろいろトレーニングですとか、
はいはい、
まあ、やっていくわけなんですけど、
自分なりのトークとか、
そうですね、
営業のやり方ってことですか。
これガンガン実はあの皆さん、チャレンジされて、
はいはいはい、
まあ、いろんな方から、 まあ、例えばセミナーに行っていやこういう切り口学んだよとかですね、いやあの保険会社 の, そのマネージャーさんから、はい、いや今度はこういうのがあるぞといろんなことを皆さん学ばれてると思うんですけども、はい、やっぱり自分の方っていうか自分の説明の順序だとかっていうのは、はい、大体皆さん一通りだと思いますので、その、 あの波長ですとかそこに合った人が心地よく決まるのであって、それに合わない人がいたらもしかすると決まらなくなっちゃうんじゃないかなと。つまり本当は実力は100なのに、スキルを学ぶ、それをちゃんと、実践してお客さんにお客さんのために、やっているのに、実はそれ結果としては 20% 30% っていう方が結構多いんじゃないでしょうかね。私もなんでやねんと思いましたので、
自分がいいと思ったやり方とかスキルでも、はい、それがお客に合ってない可能性があるんじゃないかって
ことですね。そうですね、その、 あのスキルというのは、うん、あのいわゆるその提案 の, その仕方は皆さんほとんど一緒ですよね、はいはい、ただその伝え方ですとか、表現の仕方だとか、極論するとあのいわゆるジェスチャーを使って大げさに迫力あるプレゼンテーションを好む方だとか、ひっそり控えめにやっていただいた方がいいのか、例えば多く分けると、それによって、まあ、心地よさ、
なるほど、
やっぱり相手にとってどういうやり方が心地いいのかなと、それによってすぐ反抗を遅くか、すぐじゃあ審査行こっかとかですね、いやそこまでまだ機は熟してないけど君の提案はいいけどもうちょっと考えたいなと、
なるほど、
いうことがやっぱりあるのかなと。
じゃあ逆に言うと、はい、いつもいつも誰に対しても同じやり方だったら、はい、制約率は上がらないよってことですね、
と思います。これちょっと私の経験上で、はいはい、まあ、当然あのスキルを上げることに対してそれが全くゼロじゃないと思いますけども、期待してたほど上がらないんじゃないかなと思うんですよね。
確かに小関さんも、私はいつも同じやり方でしたね、はい、誰に対しても、
はい、
まあ、性格、相手のタイプとかそういうのに関してその変える、攻め方を変えるってことですよね、
はい、例えば、はい、私実はプロ野球大好きなんですけど、今人気落ちちゃってますけどね、
はいはいはい、
まあ、大リーグでは、まあ、イチロー選手がこう活躍してまして、
はい、
まあ、彼はヒット数であったり、まあ、打率だったりと、はい、いうところなんですけども、
はい、
やっぱり内田さんも確か野球やってましたよね、
はい、
はい、やっぱりですよね、野球って言ったら打率じゃないですか、打者は。で、打率を高めようと思ったら、まあ 基礎トレーニング、
はい、
まあ、素振り、
はい、
マシーン、
はいはい、
それから今ですとやっぱり速い球っていうとやっぱり動体視力だとか
こ
んなとこじゃないですか、
はいはい、
そうすると自分の能力を高めることはまず最初ですよ、
なるほど、
はいはい、でも自分の能力を高めた後の次のステップで、はい、例えば相手の投手を研究したり、この人まっすぐだけどね、まっすぐばっか投げてくるんだとか、いやこの人カウント取るのには変化球で来るんだとか、そういうのを知らないでバッターボックス入るのと、
なるほど、
知っててバッターボックス入るんだとどうでしょうかね、この余裕だとか、
これ全然違いますよね、
と思うんですよね。実はこれ生命保険販売でも一緒でして、一生懸命皆さん学んでますけども、相手のタイプだとかをあんまり考えないで、あ、決まんなかったら相手が悪いんだと、まあ、そんな落ち込むなと、実は私もこれ契約決まんなかった時マネージャーにねそう慰められたんですが、いやそうじゃないんじゃないかなと思ったんですけども、ただやっぱり落ち込んでいっちゃう、落ち込んじゃいますとやっぱり次にお客さん会うのが怖くなっちゃいますので、まあ、それ吹き払ってたと。そうすると、まあ、まあ、私外資系の、生命保険会社で、ライフプランナーっていうね、
はい、
まあ、いわゆる外務員だったんですけども、もう3回で決まんないお客はどんどん切っていけと、
3回で
どんどん次やっ
ていけと、初回訪問から3回で
そうなんです、はい、まあ、3回で決められる、自信を高めて の, 行動だったわけなんですが、まあ、とは言ってもですね、じゃあ同じ成績だったらで10人会うんじゃなくて、10人で3件だったら、
なるほど、
4人で3件でも一緒じゃないかと、なんかもったいないなとかですね、そのことをちょっと思えてきましたので、まあ、それがまあこういうまあ割り算を考えた、まあ、自己管理の仕方、
すごい、その野球の例えば分かりやすいですね。
あ、そうですか。
この間も野村克也、今の野村さんが、はい、今日経新聞にちょっと出てますけれど、
はい、
2割5分がその実力で打てると、
はい、
なんで自分が3割打てたかっていうと相手の癖とか、はい、
それに近いものありますね。
あ、
はい、
それでこうね、2割5分の選手と3割だと全然一流とダメな選手だと。
そうですね。
それが相手を研究するだけで、
はい、
あのいけるんだということは、はい、言ってましたけど、ね、全く生命保険も同じ考えということですね、
はい、そうですね、まあ、逆にあの頭でっかちになって売れないということもありますので、うん、ただその理論を、知りながら自分ご自身を鍛錬されている方と知らないでやっている方になると、これだいぶ変わってくるのかなと。実は私自身も格段にこれ成功率が上がりましたので、やっぱり失敗談の中でやっぱり入れてみてですね、やっぱり成功体験がやっぱり多くなってきたので、まあ、これは非常にためになるんじゃないかなっていうふうに思った次第なんですね。
なるほど、はい、分かりました。じゃあ次のテーマいきたいと思います、
はい、
2つ目のテーマですね、はい、大関さんの今おっしゃった失敗体験とは何なのか、
はいはい、
それで、
はい、
営業スタイルというか、
はい、
どのように変わったのか、
はい、
このことについてちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、いや
最初からよかった、どうだったんですか。
いやもう失敗体験上げればきりないですけどね、全部話しちゃいますと多分5時間ぐらい経っちゃうと思いますので
最初から売れたわけじゃないんですね。
そうですね、 どちらかというと失敗体験、そうですね、自信満々で絶対大丈夫だと思ってやられちゃったっていう方がやっぱり印象深いですよね。まあ本当にあの、お話をちゃんと聞いてくださって、いやこういういい提案で初めてですと、保険屋さんの中であの大関さんの話が一番良かったですと、うん、言ってて、ああ感動してくれたんだと、あじゃあ次回契約だなと、
はい、
でじゃ あの次回申し込み書持ってきますので、印鑑とか用意しておいてください、はい、と思って、はいはい
はい、ありますね、
1週間後に行きましたら、はいはい、大関さんすいませんと、
はいはい、
実はあの他の方に入っちゃいました
あるあるありますね、よくそれは
これバリバリです、あれですねもうぐさっと言いますかね、まあ、自信がもう本当にあの音を鳴して崩れていったとかですね、まあ、実はあの連続巨石ということでですね、
はい、
結構こだわってた時期がありましたので、はいはいはい、やっぱり一件も落としたくないっていう、まあ、そういう環境もあったんですけども、まあただこれやっぱりこういう苦い体験はやっぱりプラスの方に生かさなきゃいけないので、まあ、時間が経った後、まあ、その方に実は話を聞きに行ったんです
ね、はいはいはいはい、
あのそうしましたらですね、いや提案は大関君のが一番だし、
うん、
でも大関君の、提案で他の保険会社でいいっていうのは私つまりお客さんの、
はいはいは
い、でいいわけだよねと、
はい、
それはそうですと、
はい、
うん、じゃ あの大関さんみたいにレベル高くなくても、うん、なんかあのなんでしょう、手頃というか、なんかその他に後から来たやつなんだけどね、なんかそいつが可愛く思えちゃってさと
、
ですからあの私がちょっと敷居が高かったのか、あのやっぱり聞き心地としてはやっぱり可愛いやつから入りたいとかですね、
ほぼじゃあ同じ提案だったってこと、
いや全然私の提案よりも良くない提案です、
良くない提案でそっちに決まっちゃった、
はい、そうです、はい、これプライドとしてはもう全く納得いかないわけなんですが、でもやっぱりお客さんが一番偉いわけです、
それはそうですね、
ということは、聞き心地があんまりよろしくなかったのかなと、
うん、
で、そこからやっぱりあれですね、自分のプレゼンテーションだとかお客さんに対する、なんでしょう、場面でちょっとビデオカメラを撮ってもらったりですとかね。
あ、そうなんですか。それ実際のお客さんのところでやったんですか。
いえいえ、あのトレーニング室で。
なるほど、なるほど、
はい。で、自分の顔、自分の例えば、なんでしょう、商談してる風景を自分で見るってすごくあのためになるっていうか、
なるほど、
あ、俺こんな雰囲気あるんだとかですね。これはぜひ皆さんに試してもらいたいと思うんですけど、
なるほど、
あの黙ってるだけでどれくらいの影響力があるのかとかですね、まあ、よくあの沈黙のクロージングってね、
あ、よく言
いますね、やれたと思うんですけども、黙ってるだけでどういう影響力があるのかなと、あ、私実はあの図体でかいんですけども、
はいはい、
あ、この でかい図体でこの口調でこういうような提案をされて心地いいっていう感じる人と、ちょっとなって思う人もやっぱり当然いるべきな、いると思いますのでね、それによってやっぱり私も変えていかなきゃいけないかなっていう、まあ契機になったっていうところでしょうかね。
じゃあそういう苦い思い出というか、本当に悔しい思い
実際ありますね、
それがそのきっかけになって、
はい、
今のやり方を、はいはい、徐々に構築してい
った。そうですね、
はい、それで題名にもある 256% というのはこれ大関さんの中のこう依然との こう比較というか、
ね、そうですね、はいはい、
なるほど、
まあ、生ものですんでね、生命保険販売っていうのはやっぱりどうでしょう、やっぱりあの目に見えないものなので、まあ設計書っていうものはありますけども、まあ、あれは本当にあの机上の部分だけですのでね、本当に営業の中ではやっぱりかなり難しいものにね属するのかなとは思うんですけども、まあそれなりにやっぱりセールスマンとしてはやはり精神的タフじゃないといけませんし、決まった時は本当飛び上がりたいことで嬉しいですしね、内田さんも ね数々経験されると思うんですけども、これやられちゃったらもうたまんないですよね、本当に、
でもさっきの話ですけど、その自分よりも明らかに劣る提案なのに取られちゃうと、
はい、
そりゃ悔しいもんですよ、
まあ、生身の人間ですのでね、相手様も、はい、
じゃあ逆に言うと、今尾関さんがこうつけられたノウハウをやればですよ、例えば尾関さんが全く同じ提案を営業マンとぶつかったとしますよね、
はい、
で片やその人は全然相手に自分の方だけで押すタイプと、
はい、
で尾関さんは、まあ、はい、今のこの理論をいろいろ分かると、
はい、
それは結構勝てる自信あると
、あります、まず負けないですね、はい、よっぽどあの私の顔が気に入られるかっていうのはちょっと分かんないですが、それ以外でしたらほぼ、
はい、全く同じ数字の全く同じ提案でも、
はいはい、
その、
そうですね、
提案の仕方というか、その制約率は変わってくる、
はい、で逆にあのダメだなと思ったらアプローチのところでやめちゃいますので、
うーん、
つまりあの初回の訪問だけで、あ、これどんな努力してもダメだなとか、そういう人大体1割もいないんですけども、もし1割がそこダメだったら、ダメ元で行くよりは私はそこから合わないです。
なるほど、なるほど、
はい、
分かりました、
うん、でそれで、まあ、あのプレゼンテーションクロージングってこう畳み込んでいくわけなんですが、あのあとは相手の例えばタイプをね、
はい、
知って自分がそれに順応できれば、
はい、
あのおのずとほぼあの自分のワールドじゃないですけども、そこに提案が間違ってなければあのほぼ制約できるっていうような、まあ、スタイルなんですけども
、なるほど、はい、じゃあその辺を次のテーマで、詳しく、
はい、
お聞きしたいと思います、
はい、
次のテーマですね、
はい、
制約率をアップさせるのは、
はい、
営業トークでもクロージングでもなかった、
はい、
その方法とは、
あ、
何でしょうか。
なんかすごいテーマですね。まあそうですね、
大体今までの、
はい、
生命保険を、
はい、
よく売る人というか、
はい、
トップセールスマンの方ってトークが大事だよとか、
そうですね、
クロージングでこういうふうに言うんだよ、
はい、
っていう方が多かったんですけど、
はい、
まあ、もちろんそれも大事だと思うんですけど、
はい、
それ以上に大事なものって何なんですか、
はい、そうですね、
はい、
あのやはりあの引き出しだとか切り口、はい、それからトークは当然多い方がいいですし、
はい、
まあ、ただそのトークを違う人間が同じ言葉で言ってもですね、
はい、
威力は倍になったり半分になったり全く無力だったりしますので、人のものを真似してうまくいくかどうかってこれ全く別問題だと思うんですよね。で私が実はあのそのもちろんそのトークだとか、
はいはい、
クロージング、クロージング、はい、でもなかったって、もちろんこれはその要素も強いわけなんですが、うん、それだけじゃないんじゃないかなっていうのが、まあ、相手を知る、
相手を知る、
相手を知る、で知ったらそれに対して自分を、柔軟にアプローチの方を変えてみたり、クロージングの方を変えてみたりというですね、
あの具体的に相手を知るってのはどういうことですか。
はい、あの例えば、
はい、
趣味を聞き出すとかっていうことじゃなくてですね、
はい、
まあ、あの例えば、
はい、
そうですね、あの何かと積極的な考え方をする方だとか、
はい、
まあ、動作が大げさな方だとか、
はい、
いやそれに対して結構控えめだったり、
はい、
まず自分を出せなかったり、
はい、
いろいろこうあると思うんですよね、
はいはいはい、
でそうなってくると、例えば一つの見方としましては、うん、主張性の強弱、
主張性、
そうですね、主張性の強弱、うん、まあこれ実はあの、資料のですね、
はいはい、1
枚目にこう
このつけていただいた資料ですね、
同封にあるんですけども、
はいはいはい、
積極的な方はあのもう率直だとか、うん、決断が早い、自信があると、
はいはい、
で、主張性の弱い方っていうのは、まあ、ソフトな雰囲気だとか、
はいはいはい、
慎重だとか、まず人の話をよく聞くとか、
はいはい、
まあ、これでまず、分かれますよ、
タイプをまず2つに分けるって
ことですね、
そうですね、積極的か控えめか、
はい、そうなんですね、はい、もう、はい、それから今度は、感情反応性の強弱って言いまして、
はい、
あのいわゆる開放的な雰囲気になるか、いや表情は結構抑えて、 の理性的に聞くタイプなのかと、
なるほど、
はい、まあ、例えばいやもう初対面でもザックバランにこうでさあでさっていう話す社長さんと、はい、最初は君何しに来たんだというふうに言うタイプとこう違ってくると思うんですね。でそうするとこの主張性の強弱それから、感情反応性の、強弱という2つの、はい、項目でそれぞれ強弱というふうになりますと、まあ、2×2 で4通りと
この座標のあるやつ、
そうです、はい、
じゃあ相手のタイプを見抜くって言ってももちろん そのそれぞれ個性ありますから、はい、何百通りとか何百通りってあるんですけど、
はい、
一応今 その大関さんがやってらっしゃるのは大体この4つのタイプ、
そうです、ね、
もちろんこの中でもいろいろあるとは思うんですけど、
はいはい、
基本的にはじゃあ4つのタイプに分けるということから
そうなんですね、はい、実はのこの理論といいますのは、
はい、
パーソナルリレーションタイプというものでして、
はいはいはい、
あのこれよくあの大手企業さんなんかがあの人事でですね、うん、まあ、採用の時にこれをまあ使うだとか、
はい、
それから、その、まあ、その箇所内におけるその、コミュニケーションを、まあ、あのスムーズに図るとかっていう意味でよくこれ使うんですけども、
はいはいはいはい、
じゃあこれそのまま生命保険の営業に、応用するともっと面白いことが結構考えられるのかなっていうのがちょっと私なりに考えた部分をちょっと入れた部分なんです
ね。なるほど、
はい、
じゃあまず例えば社長と初めて会ったら、
はい、
この4つのどれに入るのかなということを大関さんは考えるんですね。
そうですね、もう、うん、あの名刺交換してもう最初の 2,3、はい、分で
もう慣れてらっしゃるから分かる、
はいはい、
じゃあその基準がこの主張性の強弱と、
そうですね、
感情反応性の強弱、
はいはい、
それで大体4つ、
そうですね、はい、まあ、ただこれ は最初から分かったんじゃなくて、あの最初そのこの理論をそのまず学んで、
はい、
自分自身がどのタイプなのかなっていうのをまず知ることがまず、
はいはい、
あのよろしいかなと思うんですよね。で自分が例えばこのタイプのどのタイプに所属してたら、
はい、
自分が客だったらこういうふうにプレゼンテーションのタイプとああなんか契約したい気分になるなと、
なるほど、
こういうふうに言われたら俺は考えるなとかですね、やっぱりお客の心理にこうなれるわけなんですよ。
なるほど、
うん、そうしますとじゃ あの同僚の方にじゃあこの人は多分こうだろうなっていうことがあって、じゃあいろいろその、同じプランでもやっぱり話し方を変えてみるだとか、
なるほど、
畳み込み方をちょっと変えてみることによって、まあ、より
ちなみに大関さんは、
はい、
これ4つのタイプに分かれますよね、
はい、
F、P、A、C、
はいはい、
っていうと大関さんはどのタイプになりますか、
何に見えますかね、
開放的、
はい、これ実はそうですね、左上から F、P、
はい、
それから下に来て C、A ってありますけども、
はいはい、
F というのは、
はい、
開放的でまあ控えめという、まあ部類に、属するわけなんですが、
はいはいはい、
英語で言いますとこれフレンドリー、フレンドリーの F を取ってまあ F タイプというところなんですね、
はい、
でこのタイプというのは、
はい、
実は日本人で一番多いんです。
あ、この F が多いんですか。
60% ですね、いわゆる控えめで開放的、
あ、
控えめで開放的ですから、このタイプの方、まあ、いわゆるソフトで、まあ、いわゆるいい人ですよね。すごくおとなしくってまず人の話聞かなきゃっていう、まあ、これがまあ F タイプなんですね。それで対して今度はこの資料でいきますと、
はい、
じゃあ同じ開放的でも積極的でもこれ今度は P になりまして、
はいはいはいはい、
これ実は、
はい、
プレゼントリータイプというんですね、
はい、
でこっちは、
はい、
やっぱり開放的なんですけど、もっとやっぱりエネルギッシュ な話し方をしないと、まあ、相手方もやっぱりエネルギッシュに対応してきます。こっちもエネルギッシュにやっていかないといけないというような形なんですよね。よく社長さん訪問してて、
はい、
雑談でいきなりわーっと盛り上がってよく雑談しちゃったり、
はいはい、ありますね、
話好きの社長さんでなかなか切り目が難しくて、
はいはいはい、
間違いないこの PW なんです。
は
い、芸能人の話大好きとかですね、
なかなかね、
ゴルフの話でわーっと盛り上がっちゃって今日何しに来たんだっけと、
あ、
いやところがこの P タイプなんですよね、で今その F と P 挙げましたけども、F の方への、プレゼンテーションクロージングの進め方と、
はいはいはい、
P タイプの、進め方全く逆です。
逆
です。逆というか異質なものですね。
違うということですね。
今2つ挙げましたがもう実は2つあるんですね。
はいはいはい。
で今度は下に行きまして、
はい、
今度は、積極的なんですけど、まあ、抑制的と、
はいはい、
これ、まあコンプリートリータイプって言いまして、
はい、
これもビジネスライフ的な雰囲気で、
なるほどなるほど、
接しないといけないと、いうことになります。
で余計なこと話しちゃいけないと。
そうですね、
あ、
まあ、例えば、内田さん、まあ、この事務所に例えば飛び込みで営業マンが来た時に、
はい、
いや今日は蒸し暑いですね、私どうですか、ちょっとかっこいいと思いませんとかっていう営業マンがいて例えばですよ、その雑談から入っていった方が、その親しくならないとまずあなたの話を聞かないよっていうタイプなのか、
あ、
そうじゃなくて今日は何しに来たのと、
なるほど、
ええ、先物なのとかですね、ええ
、
ええ、証券マンなのとか、
あ、
要するに目的と、今日は何しに来ましたっていう目的をズバッて言うタイプの方が、あ、それだったら聞くよ、それだったら聞かないよと、いう、
なるほど、
ええ、じゃあ雑談からじゃないとなかなかこう切り出せないとか、人の話を聞くにもちょっとブレーキがかかるっていう、多く分かれると思うんです
よ。なるほど、
これまた後での、お話ししますけども、これが、まあ、例えば C と P の、まあ、境目なのかなと思います、ね、
あ、じゃあ僕なんか C に近いタイプですか、
思います、私。そうですね、内田さんと2回目になって間違いなく C
タイプ、 C ですか、
はい、はい、
なるほど、
もう、ですね、でもう一つは今度は控えめかつ抑制的で、これは実は A タイプって言いまして、こちらの方になりますと、もう本当に、なんて、いわゆる、そうですね、どちらかというと気難しいタイプ、それからデータ重視だとかですね、プロ野球の監督さんでいきますとね、長嶋さんだとか、
はい、
解説者の中畑清さんはこの P タイプなんですよね、
はいはい、
開放的、積極的、理論じゃないんですよね、
なるほど、
とにかくピャッパなんだ
あ
とにかく気合なんだとかですよ、
長嶋さん、
で対してちゃんと整理して考えようぜっていうのが、先ほど話してた野村さんだとか、
はい、
森さんだとかね、これ A なんですよ、まあ、これも対極ですよね。
なるほど、
でこれの図からいきまして、まあ、斜めは実はこれ対極って言いまして、まずちょっとあの人理解できないよなっていう関係か、認めようかどっちかなんです。
なるほど、
はい、これ非常に面白くって、で例えば、
はいはい、
まあ、次の実は2枚目の資料を皆さんに、
ね、
はいはい、同封させていただいてるんですけども、
はい、
これは結構面白いですと。まあ、例えば生命保険のセールスを4つの、はい、項目ですね、
はいはい、
4つの工程、
はい、
最初アプローチで私はどこどこ生命ですとか、
はいはい、
こんなような、ことをやってます、
はい、
誰々さんから紹介できましたっていう、まあ、はい、アプローチがあって、
はい、
で今度は2番目にこのファクトファインディングと言いまして、
はい、
社長さんどういう会社どうですかだとか、どういうものを望みですかっていう、相手のことをやっぱり知る、いわゆるヒアリング、
それがファクトファインディング、
そうですね、まあ、インタビューですよね、
インタビュー、はい、うん、なるほど、
でその中から、まあ、ニードをこう探っていく、ニードを潜在化しているニードっていうのを顕在化させるために、この、まあ、ファクトファインディングっていうところの工程が非常に重要ですので、損保の販売だともうこれが顕在化してますので、火災だ、自動車だったんですよ、
はいはい、
生命保険の場合は、はい、保証が必要なのかいらないのか、
はい、
退職金積み立てがうんぬんかによってやっぱりプランニング変わってきますので
、どんなことを望んでるかと、
そうですね、生命保険 の、 その、営業っていうことはやっぱりこのファクトファインディングが非常に重要かというふうに思います。で次が今度はプレゼンテーションで、そのニードに合ったものを、提案するのが、まあ、プレゼンテーションと、はい、それからクロージングは、まあ、早く決めましょうだとかですね、審査早く行きましょう、まあ、こういうようなところですよね。
あ、じゃあそれぞれの段階ごとに、はい、タイプごとに、
はい、
これ見ると、
はい、
全然違いますよね。
そうですね、で例えばセールス工程、例えば、横割りにしてった場合に、
はいはい、
売れる営業マンというのは、
はい、
大体この C のクロージングっていうのはやらないで大体決まっちゃうんですね。入ってくださいよっていう言葉は使わないで、もう大体雰囲気でスムーズにいっちゃうと、で逆にこのアプローチ、上のアプローチとか FF、 この辺がうまいんですね、相手の入っていき方がうまくって、で売れない人ほど実は設計書をくどく説明したり、
なるほど、
クロージングを何回もかけて、とにかく来月なんだっけ、来月まで決めてくれなきゃ困るんだとかですね、ついこっちの都合で押し付けちゃって、そうするとまあ紹介は出ないということなんで、横割りでこう見た時には、できればその、プレゼンテーション、クロージングっていうのをこうスムーズにやっていかないと、
なるほど、
率は上がってこないのかなと。
うん、
まあ、当然その4つの工程の中で皆さんが得意とする分野っていうのは当然あると思うんですけども、私はこのクロージングってすごく嫌だったんですね。
なるほどなるほど、
入るのに決まってるのになんかそれ圧力をかけるみたいでなんか嫌で、それをなんかもうちょっとスムーズにできないかなっていうことはちょっとずっと考えたところなんですけどね。で対してこう今のその4つのタイプでこう やってみますと非常に面白くって、はいはい、例えばそうですね、
はい、
じゃあ今度は右上のこの P タイプからいきましょうか。
P タイプ、はい、
ここはもう、そうですね、中小企業の社長さんというと大体 C が6割、
C が6割、
はい、で P が3割ぐらいです。
あ、
P
っていうと長嶋さんタイプですね。
そうですね、およく来たね君みたいな、
あ、いますね、
でまず地盤までしかありません、自分のね。
あ、
C タイプなんじゃあんまり自分の地盤話しませんから、
うんうんうんうん、
で自分の地盤話が出てくると今度は芸能人の話大好きとかゴルフ大好きだとかっていう話で脱線しやすいのが P タイプなんで、うん、こういうタイプの方には細かい話はまず避けなければいけません。
なるほど、
はい、細かい話避けて、で俺はこういうふうに考えてるんだよね、こういうふうに考えてるんだよねっていうサインがあったらこれは大きくうなずいてください。
なるほど、
なるほど社長と。っていうようなアクセスすると非常に心地いいんですね。これがやっぱ P タイプなんです。
P タイプ、
で C だとそれは大げさすぎてなんだこいつって見られちゃうので、これ難しい、これ難しいんですね。
なるほど、
ここは逆にもう同じ社長さんでも P と C はやっぱりこれビジネスライフ的に今日はこういう目的で来ましたっていうところで先に例示しないといけないと、う
ん
う
ん、なるほど、
それからまずメリットはこうなんだと、まずズバッと結論方法からいかないといけないですね。
あ、
内田さんもやっぱりこう、うん、今日はこれこの話なんだっていうと、ほうほうと。
確かに、
はい、であとクイックレスポンスですね、うん、というけど君こういうこともあるよね、いやこれはこうでこうです、
うん、
とパンパンとこう答えてくる営業マンはおって思いますよね。
そうですね、
でここでパパンってこう答えられない営業マンは C タイプはせっかちなんで嫌いなんです。
あ、
うん、そで分からなかったらじゃあ次回きちっと調べてきますからっていうことで引いた方がいいですと。
確かに尾崎さんだって僕よく保険会社の方とかとお付き合いしてるときに、
はいはい、
何度も会ってる人なのにとりあえずご挨拶に行かせてくださいとか言うとね、
はいはい、
この人はこの間挨拶したのにこの人は何しに来るんだ。
多いんですよね。実は私も最初7年間は損害保険会社の代理店担当社員ですだったんですけども、
はいはいはい、
とりあえず行けって言うんですよね。
うーん、
とりあえず行って近くまで来まして名刺置いてこいってなんかあんまり好きじゃなくてですね。なんかちょっとね古い感じしますけど、まあ、ただそういうことに対してあ来てくれたんだなっていう人に対しては効果的かもしれないですけども、
逆に P タイプだと、はい、そういうの喜ぶ傾向もあるという。
そうです、人によってはですけどね。
あ、
はい、C だと、まあ、C タイプでもね、はい、まあ、そういう方いますけど、まあ、それはちょっと、まあ、キャラにもよりますけど、ね、これはどちらかというとそれぞれの、強み弱みっていう、まあ、これ実は良し悪しじゃないんですが、はい、その持ち味で、はい、この、まあ、何でしょう、大体この4つの、
はい、
種類によって、
はい、
仕事のやり方とか、
はい、
営業活動にやっぱり大きな差が出てくるので、うん、やっぱりこれに合わせるべきだっていうことだけなんですよ。ですからそれがいいか悪いかっていうことじゃないですよ。
はいはい
はい。ですからまあアプローチだけでもまあこう違ってくる。
なるほど。
で F タイプって言って私が一番最初に説明しました6割が日本人このタイプだと、
はいはい、
でここはですねまず、趣味の話から入らないといけないとかですね、私ってこういう人間なんですよねと、人やと
うい
うふうに思ってくれないと仕事の話しちゃダメなんですね。
最初からその退職金がこうでなんてい
うのダメですね。まあ社長さんにはこの F タイプ少ないですけどね。例えば個人保険売るときに3回でどうしても決まんないと、
はいはい、
いやそれは他社さんの見てから決めたいと、
はいはいはい、
で私はそれはいやそれはそのお客さんが、決断が鈍いから仕方ないなっていうのを思ったんだけど、そうじゃないんですよね。やっぱりこの F タイプの方というのは、人に相談して決めたいっていう
人が多いんです。
多いんです。要するに自分で決められないんです。っていうことは逆に自分で決められないということを私たちが理解してないといけないんです。
あ、
で C タイプから見ますと例えば内田さん、
はいはいはい、
なんで決めらんないのってイライラしますよね。
そうですね、
そうすると C タイプにはパパって決まるんですけども、
うん、
F タイプにはこういうのが決まらないんですよ。でそうなってくると自分の型でパパッとこう、押し切ろうとしたのになんで決まらないやと、あれは客悪いんだって言ってね、お客のせいにしちゃってる営業マン多いですよね。そうじゃないんですよね。
じゃあ逆に言うとやっぱりその営業マンの性格とお客の性格って似るケースが高いですね。
そうですね。ですから気づいてみると例えば、そうですね、まあ、入金だとか口座引き落とし等で 未納のお客さんが多い人はその、はい、その売ってる人も実は結構その辺が誰しなかったり、きっちりしてる人はきっちりお客さんだったりとか、なんかそういうの感じたことありますか？
いやもうすごい感じますね、ええ、僕のお客さんすごいきっちりしてる人もすごい多かった
ですそうですか
あんまりお金払わない人とかいなくて、はいはい、ただね、だらしない人からとか紹介を受けると、その友達もやっぱり同じようなタイプだったり、
うん、そうなんですよね、はい、
あなるほど、じゃあ逆に言うとその同じタイプの人しかお客にできないと制約率上がらないし、
そうなんです、だから自分の肩を持つことは大事ですけど、そこから飛躍的に上がらないと、ですからいろんな技を学んでても 30% の人は 35% までしか上がらないと、
うーん、
この理論とこの実践をやらないと 35% の人は 70% には上がらないんじゃないでしょうかねっていうような考え方なんですよ、はい、
なるほど、
畳み込み方が違いますんでね、
なるほど、例えば、はい、今の説明でもよく上がったんですけど、
はい、
具体的に、
はい、
例えばこの4タイプの人に保険を、
はい、
何でもいいですよ、
はい、
個人の1000万の就寝でもいいですし、
はいはい、
退職金プランでもいいですし、
はいはい、
具体的に大関さんだったらどういう攻め方をします？例えば、
うん、そうです、まあそれはアプローチの時とクロージングの時とによってまた違うんですけども、
はい、
例えばじゃあ分かりやすくですね、
はい、
じゃあクロージングということでいきましょうか、
はいはいはい、そうですね、
一応資料の2枚目の方にあるんですけども、
はいはい、
例えばじゃあ右上の P タイプからいきますと、
はい、
とにかくじゃあ、まあ、提案するプランというのは実は、まあ、一通りだとして、
はいはい、
もうこれ以外考えられないという設定できます、
はいはい、
まあ、例えばそれが終身保険でも長期平準的でもいいんですが、
はいはいはい、
その時に、
はい、
このプランこの提案、このプランはもう特別だと、社長 だからこそこのプランが合うんだっていうのにこの P タイプは反応するんです、はい、社長だけ特別、社長が特別だから僕も特別なものを用意したんだっていうような、まあ、言葉をストレートに使うよりもやっぱり社長のアイデアに感動したとか褒められたいんですよね、
へ、
ええ、
あそれが何タイプでした、
はい、これは一番右上の P タイプ、
P タイプ、
はい、まあ、話が脱線して話が長いとか、
はいはいはいはい、
細かいことを言っちゃダメなんですね、
なるほど、じゃあ社長の、ええ、社長だからこそこの提案なんだと、ええ、
そうですね、でそういうような雰囲気で押してきて最後のクロージングは、うん、とりあえず和法です、社長細かいこといいです、とりあえず医者行きましょうといや本当です、これ
あ本当なんですか、
実を申し上げますと私実は A タイプ A の、要素が強い人間なんですけども、
はいはいはい、
私はどっちかというときちんきちん、はいはい、きちんとやって畳み込んでって、
はいはい、
やらないと気が済まないタイプなんで、
はいはいはい、
どうしても細かいところに話しちゃうんですよ、ですからこのタイプの社長さんすごく苦手だったんですけども、今だいぶその苦手意識がなくなりました、おかげさまで、
じゃあ大関さんもそういうきちんと普段はやってらっしゃるのに、
はい、
P のところに
全部契約なんないです、これだったんですよ、
じゃあ P の社長だったらもうじゃあとりあえず行っちゃいましょうみたいなことをやるってことですね、
そうです、おい大雑把にやります、
は
あ、設計書見ちゃダメなんですよ、ここは極端な話、
なるほど、
ジェスチャーで攻めるんですね、設計書見たらダメです、これ極端な話、見せたとしてもポイントだけですね、
あ
ポイントだけです、細かいこと言っちゃいけませんと、
何年目が解約返礼
金で、もうすぐ跳ねられますね
、
でそういうことを質問グイグイするのはこの、対局のこの A タイプです、
A タイプ、
病院の事務所さんなんか多いですけどね、
A タイプ、
ところでこれは保証されてるのかねとかですね、
は
これでももっといいものあるわけじゃないから、要するに、まあ、本論から離れてちょっとどうでもいいですよじゃないですけども、やっぱり細かい質問をしたがるのはこの A タイプなんですよ、
じゃあ逆に A タイプの人に、
はい、
とりあえず審査受けないと入れるかどうか分からないから行っちゃいましょう、
もう出入り禁止ですね、そんないい加減のやつはもうダメだと、とんでもない、ええ、そうなんですよ、物っていうのは君順序があるよねと言いたいのがこの A タイプなんです、なんとなく想像つきません、
分かります、
ええ、
あ
だからやっぱりどういうふうに言われたら黒字にかけられたら気持ちいいかどうか、実演販売のマーフィー岡田さん
です、はいはいはい、
私は彼の何ですかその実演っていうのを目の前で見たんですけども、
はい、
やっぱり、買うつもりないんですけど買ってもいいかなっていうような思いになった、
あれそうですよね、思いますよね、
でそれはやっぱりいかに心地いいかだと思うんですね、
あ、
要するに新しいものを買うわけですから自分から自ら買うわけなので、
は
い、それに対してどういうふうに言われちゃったらちょっと弱いなとか、ね、どういうふうに言われたらやっぱり考えちゃうなっていうところが、まあ、実はここの応用編だと、
なるほど、
はい、
さっき P と A 出ましたけど、ええ、例えば C と F なんかは、
そうですね、ええ、そうですね、ええ、で今ちょっと P、右上の P と左下の A に行きましたけど、はいはい、じゃ今度はじゃあ F タイプのね、はい、とこ、まあ、日本人で一番多
い、はい、
でここは先ほどの P というのは社長だけ特別だなんですが、はいはいはい、F タイプは、まあ、これ、まあ、サラリーマンの方特にほとんど F タイプなんですが、はい、みんな同じですよって思っていくんです。
なるほど、
ええ、
みんな言ってます。
みんな同じです。こういうプラン提案されたらみんな押しますよ、これ印鑑と大丈夫だ、安心ですよと。
なるほどなるほど、
ええ、でとは言っても決めてくださいと言っちゃいけないんです。僕と一緒にじっくり考えましょうよと。そのために僕はいるんじゃないですかと。ええ、心の中で早く押してくれるん
そうだそうですよね。
遅いな、まだ ね、こんなにメリットがここまで明らかなのに、なんで決断できないんだろうとこうイライラするわけなんですが、それは顔に出しちゃいけませんね。
あ、
ええ、もうじっくりこの忍耐強く、まあ、ここにありますね、包み込むように。
うん、
いや今日決まらなくてもそんな僕はいいんですよと。とにかくじゃあ内田さんが目の前でしたら、内田さんが一番いいっていうところで僕はじっくりお付き合いしますから。
なるほど、
ええ、でこれは実は一番時間かかるんですよね。
あ、この忍
耐力かかります。でも内田さんというお客さんから、大関さんいつも来てくれて悪いねって言われたらチャンスです。そこから紹介をもらいます。
なるほど、
はい、悪いわねっていうところまでクロージングかけちゃいけないです。
はあ、でも知らないとかけちゃいますよね。
かけちゃいます、イライラしますから。
どうしますか、なん
か、はいはい、だからこれだと決まんないんです。だから F タイプの人は納得して自分から入ったっていう人はほとんどいない。
あ、
そこまでセールスマン付き合ってるかあんまりいないと思いますんで、ね、
うん、
でこの人のとこはやっぱり協調性が強いだとか、
はい、
忠実社交的ってこうありますけども、
はいはい、
あとやっぱり家族の話に弱いわけなんですよ、
F タイプの人。
お子さんはこうで、あ、今いらっしゃるって方はあれですか、長女の方ですか、可愛いですねとかですね、そうでしょうとか、なんかね、
なるほど、
ビジネスライフ的にやっちゃうとちょっとやっぱり惹かれちゃうんですよね。飛び込みでやる時にもこういうタイプの方は、こんなにでも雨降らないとね、水不足大変ですかねとか、でもこの辺街きれいになりましたねとか、
なるほど、
いうような話をしていかないと、やっぱり包み込んであげるっていう。
なるほど、じゃあ逆に言うとその場で、そのクロージングだけ見たら F タイプの人は決まんないこともあるってことですか。は
い、決まんなくて当たり前だと考えなきゃいけ
ない。逆に、
はい、クロージングかけちゃダメです。
待つと、
はい、
ある程度、
はい、F タイプだと分かってるんですよ。
あ、はい、じゃあもう何ヶ月後に決まるとかっていうことも
あります。はい、
あるんですか。
はい、まず3回じゃ決まんないです、どんなスキル高くても。
へ、
決まるとしたら納得しないで、誰々さんの友達が入ったから俺も押すっていうだけの話です。それみんな一緒なので、いや内田さんもう例えばじゃあこれから申し込み書提示やって、若林さんも同じプランで喜んでもらいましたよ、
なるほど、
って言われて、じゃあ僕も入るか、
なるほど、
っていうパターンですね、もし3回で決まるとする。
あ、じゃあでもこのタイプ4つに分けるタイプで攻め方知らなければ、
はい、
みずみず取れるお客さん逃しちゃうってこともあるわけですね。
いや、ほとんどの方が逃してるんじゃないですかね。
せっかく何ヶ月か待てば、
そうなんです、
かけなければ、
はい、
決まるものも決ま
る。そうなんです、はい、で対してこの右下のこのコンプリートリータイプは畳み込まなきゃダメです。
はあ、
はい、パパッと畳み込まないで、社長 A プランはこっち、 B プランこっち、この2つしかありませんが、はい、どちらがよろしいでしょうかと。二者択一でパンパンパンって言ったら気持ちいいと思いますね、社長。
確かにそうです
エネギリ、エネルギッシュに
、
うん、でオーバーアクション嫌いません。
あ、そうかもしれないですね、うん、
だからきちんときちんと話して、そのためにこういう、まあ、サポート、根拠を示す資料がここにあるんですよっていう。でその資料だとか細かいところをもっと十分に時間使わなきゃいけないのはこの、左下の A タイプなんです。はい、ここは大げさに、
はい、
カバンの中からドサッと資料を積んでですね私こんなに調べてきたんですよと、はい、こんだけ根拠を掴んできたんでなんです。でこれですね、安全だとか保証だとか、うん、大丈夫なんですね、確定なんですね。
なるほど、
解約権利金なんかの説明するときは大げさにこうやらなきゃいけませんね。
じゃあ大関さん、このタイプによって例えば今の提案という部分、
はい、
プレゼンテーションという部分で、はいはい、全く同じプラン全く同じ値段でも、
はいはい、
例えば A タイプの人の方が提案書が厚くなるっていうことは十分あり得るってこと
ですか？あります。
むしろそうするってこと
ですか？わざとです。そんだけやってくれたんだっていうふうにいかに思わすかなんですよ。
じゃあその同じその分厚い提案書を P なんかに説明したら、
あ、もう帰れです
なるほどあ、
はい、でこの A タイプというのはやっぱり自分相手はそのやっぱりきちっとした理論を持ってる方が多いので、やっぱり慣れ慣れしくしちゃいけませんし、私の方としてはこれポーズもいいんですけども、メモを取るんです。あ、メモを取って、あ、なるほどってこう小さくこううなずいて、大げさになっちゃうとこの P タイプになっちゃいますから、メモを取って、まあ、誠実さをアピールすると。はい、はい、でここは畳み込み方っていうのはもうちょっとゆっくりペースでして、
はい、
これ非常にいいものでいいものだからこそ、はい、明日決めてくださいっていう畳み込み方じゃなくて、
はい、
いいものだからこそ1週間を考えてくださいっていうのが心地いいわけなんです。
A タイプの人、
そうです、
わざとそういうこと言うん
ですか？そうです。本当は今すぐいい顔してもらいたいんですよ。
そうですよね。
でもガチッと捕まえるためにはいいものだからこそ3日間だけ考えてください、もっといいと思いますからと。
なるほど。
ええ、それを大げさに嫌味なく、それでさっと引くわけですね。そうすると一番こう効果的なんです。
へえ。じゃあその場でも A タイプもその場で決めるなんてことは
ない？ないです。はい。その場っていうのはまず C ですね。
あ、はい、そうなんですか。
はい。だからスキルだけ学んで切り口をやってればみんな決まってくれるみたいな感じでよく教わりますよね。
いや、そう思ってましたよ。
これ C タイプが前提だったらそれでいいですよ、
ね。はいはいはいはい。
C タイプ以外の人は決まんないですよ、それだと。心地よくないですよ。
いや、私今までのそのトップセールスマンの方って、
はい、
いらっしゃるじゃないですか、
はい、
何億円稼げるとか、
はいはい、
でその方ってもう会う人会う人に、
はい、
それこそ3回でね、
はい、
みんな決まっちゃうっていうふうに想像してたんですけど、
はい、
そうじゃないってことですね。
そういう方もいますよ。
はいはいはいはい、
ただそういう方いますけども、はい、そこから皆さんが納得できる手法でやってるかどうか、それはセールスマンの人が我が強くって3回で抑えられちゃうような雰囲気だとかによって、まあ、決まっちゃったっていうことはあると思います。ただ納得をしないと紹介は出ません、
ね、相手が要するに気持ちいいかって先ほど言った
、そうなんです、
それなんですね。
要するに私はじゃあ3回説明、はい、じゃあ私入った、あとは紹介してください、自分で探せですよね。
あ、
心地よくないのに俺が帰ってやったのになんで俺の友達紹介するんだってなっちゃいますから、その畳み込み方は、やっちゃってもいいんですが、そこから先紹介出なくなっちゃったらどうするんでしょうか。
なるほど。
つまり次のマーケットに行きたいんであれば、次の、市場をもう少し広めたいのであれば、こんないい話だったら私の尊敬する社長さん紹介しますよとか、
なるほど、
私が異業種交流会で会った社長ぜひ話してみてくださいとなりますから、紹介、それからマーケットを広げるっていう目的を、まあそれを達成したい場合にはやっぱりいかに心地よく、
なるほど、よく紹介っていうとね、
はい、
ノートかなんか取り出して3人ね、はい、言わせるまでは帰らないぐらいみたいな雰囲気をすればね、
ああ、私もそれやりましたけどね、
あ、かなり強引なやり方、
強引でしたね。
あ、
まあでもそれで成功した場合もありますけど、
もちろんもちろん、
ただそれが全てじゃないっていうことなんでしょうね。
うーん、
はい、まあ、当時私がそういう、ものを、持ってれば、
はい、
もうちょっと確率よくいけたのかななんていうことはね、まあ、ただそれは過去の失敗があって今こういうのがありますので。
でもこれ大関さん、このなんか考え方っていうのは別に保険だけじゃないです
よね、はい、そもそもはそのコミュニケーション、相手を知ってコミュニケーションをもうちょっと円滑に高めましょうよっていうところの理論なわけなんですよ。よくその、まあ、大手企業さんなんかこれを基礎研修で、まあ、学ぶとか、
はいはいはいはい、
じゃあそのじゃあ営業第一部の、まあ第2課が、20人いて20人がよく意思の疎通が図れてないと、うそうするとじゃあこれをちょっと勉強しろとかとか
さ、なるほど、
うん、営業マン向けにこれをっていうのは、まあ、なかなかやれてる方少ないと思うんですよね。
うん、
はい、
なるほど、対人関係の、
はい、
じゃあ例えば上司が部下を4つのタイプに分けてなんてことも、
そうですね、
したらできる、
同じことを伝えたいんですけども、この部下がこの4つのタイプ を上司の人が分かってれば効果てきめんですよね。
ね、知らないところはみんなのことぶん殴っちゃったりする。
そうです、俺の言うことがなんでわかんないんだバカ野郎だけでね。
あれですね、じゃあ、女子バレーの柳本監督なんていうのは、
はい、
怒る選手と、
はい、
褒める選手と、
はい、
なんかフォローする選手ととかっていろいろ言いますけど、うん、はい、あれはある程度、うん、このまあ理論に基づいてるかどうかは別として、
はい、
タイプごとに指導の仕方を変えてるって証拠ですね、は
い、そうですね、まあ、なんか褒められて初めて力を出すタイプと、ケチョンケチョンに言ってで何クソと思ってやるタイプとまあ違うと思うんですけども、まあそういうのはまあよく指導者の方でやる方なんですけども、うん、まあこっちはどちらかというと同じことを注意されるんだったらこういうふうにやれ言われたいのになっていうのにまあ参考になるということなのかもしれないですね。
わかりました。